お迎えしましょう。心してよう聞きんさいよ。
おはようございます。広島弁役司会もう全部広島弁でやるか、ね、広島弁が日本の共通語になったら、まあ、あんまりいい感じはしませんが、まあでもいわゆる標準語っていうのはどこの地域にも所属しない言葉ですよね。まあ、東京の言葉が元になったようですけども、いわゆる江戸っ子の言葉とは違いますしね。だから何というかその地域性がない、地域性がないということは、人の心が通ってないというか、単なるこう情報伝達の手段みたいな感じですよね。まあそういう色がない部分だから、まあ、誰が読んでも、まあ、違和感がないっちゃ違和感がないんですけども、まあ、心がこもらないっていうですね、まあ、いいような悪いようなものなわけで、まあ広島弁に訳すことで、実際その聖書の内容と もちろん何も変わってないんですけども、まあ、本当に語尾がちょっと変わってる程度ではありますが、それでもこう標準語で読むのとは、まあ、一味も二味も違ってね、こう聞こえてくるっていうのは不思議な気がしますね。で今日は使徒言行録なんですね。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書の広島弁訳をしてまいりまして、まあ、イエス様と弟子たちは見事に広島人になったわけですけども、今日はパウロまで広島の人にしてしまうというですね、まあ、登場人物みんな広島の人になってしまうわけですが、ちょっと柄の悪いパウロになっております。で、まあ、使徒言行録について少しお話をしておきますが、冒頭に、こう書いてあるんですね。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え天に挙げられた日までの全てのことについて書き記しましたと書いてあるんです。先に第一巻でと書いてあるんです。この第一巻というのはルカによる福音書なんですね。つまり使徒言行録の著者はルカによる福音書の著者と同じ人であって、ルカによる福音書と使徒言行録はもともとは、まあ、第一巻第二巻という扱いですけれども一つの書物だったということです。で第一巻の方はイエス・キリストの誕生から死と復活そして天に上げられるまでっていうのが第一巻で、第二巻はその天に上げられるところからもう一回始まるんですけれども、イエス・キリストが弟子たちに指示を与えて、そして、エルサレムにとどまっていなさい、あなた方は聖霊を受ける、聖霊を受けたら私の証人になるから、私の証人として今度は世界に来なさいっていう。だからまあイエス・キリストの生涯があって、それを弟子たちは目撃した、見ました、聞きました、知りました。イエス様がいなくなって今度は弟子たちがその見聞きしたことを証人するんだ、証言するんだ。でその証言が今度はエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、このいわゆる地中海世界に広がってローマまでこう広がっていくというですね、非常にこう壮大なスケールの話をルカは描いているわけです。単にそのガリラヤのナザレの大工がちょっと変わったことをやって、生涯歩みました、その弟子たちが、なんとなくこうその教えを伝えましたみたいなことではなくて、もうこれは神が最初から最後まで計画しておられて、その背後で見事にこの糸を引いてというか、まあ、監督のようにですね、この弟子たち、イエス・キリストもそうだし弟子たちの背後にあってこれを綿密に計画して導いて実行して完成させたっていうことをルカは描きたいんですね。で今日お読みするのはその中のいわゆるパウロの第二伝道旅行の箇所ですけれども、至る所でこの人間が一生懸命やってるその背後に実は神が働かれているっていうことがお聞き取りいただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、今もちょっと言いましたが、簡単にこの使徒言行録のあらすじを説明すると、 まあ、聖霊が下って、いわゆるペンテコステの日に聖霊が下って、弟子たちは大胆に、それまで、もう怖かったんですね。また捕まえられるんじゃないか、イエス様のように殺されるんじゃないかって怖かったんですけども、聖霊が下ってからもう人が変わったように大胆になって、イエス・キリストのことを伝えるわけですね。そしたら一度に何百人何千人という人がその仲間に加わって、エルサレムの最初の教会ができるわけです。で、もう日々そのエルサレムって今、まあ、当時ですね、どう考えてもそんなに何十万人も人はいません、はい、だからこの一日で何千人という人が弟子に加わったということは、このイエス・キリストの弟子たちの集まりっていうのはエルサレムの町をひっくり返すような大きな出来事だと思うんですね。で、イエス・キリストに反対してた、まあ、彼を策略を講じて殺した人たちからしてみると、大変なことだと、ね、イエスを殺したのはいいけども、今度弟子たちがもっと派手にやってるということで、これを迫害して、最初に殺されたのがステファノでした。で、教会に対する迫害がどんどん起こって、エルサレムにいられなくなった弟子たちがそこから離れて、ユダヤ地方、サマリア地方、さらにガリラヤ地方、さらにその北の外国までこう出ていくわけですね。で、その出て行った先で、最初はイエスの弟子たちはユダヤ人だけだったんですね。だけれども当然そこにはユダヤ人以外の人たちも住んでるので、こうなんていうか、こうすくった水が手からこぼれるように福音がこの異邦人にまで こぼれていくわけです。で、そんな中で弟子の中心人物だったペトロには神様が幻を見せられてね。で、ペトロも最初は、いや異邦人とは飯を食うのも嫌だったけども、イエス様がこの神が清いと言ったものを清くないと言っちゃいけないって言われたもんですから、言われた通りにコルネリウスというローマの兵隊のところに行って福音を語る。そうするとそこに聖霊が下って、同じように彼らもイエス・キリストを信じるようになるっていうようなことが起こっていったわけですね。で、そのしばらくして今度はパウロが、迫害者であったパウロが改心をする、イエス様と出会って改心をいたしました。で、福音はどんどん広がっていって、アンティオキアというシリア州のですね、アンティオキアというところに異邦人を中心とした教会ができるんです。もともと始まったのはユダヤ人の教会がエルサレムで始まったんですけども、異邦人を中心とした教会がアンティオキアに生まれて、で、そのアンティオキアにいた人たちはここで、自分たちだけがこのイエス様を信じてこの福音によって恵まれているのはもったいないと、ね、もっと広く伝えないといけんじゃないかということで、パウロとバルナバを送り出す。で、これがいわゆる宣教旅行の始まりなんですね。で、最初はこのキプロス島とか、クレネ島とか、小アジアの根元ぐらいしか回ってなかったんですけども、それがこうどんどんこう広がっていって、まあ、最後の最後はパウロはエルサレムで捕まるんですけれども、囚人としてローマにまで行って、でもそこで軟禁状態だったけれども自由に福音を語りましたっていうことがこの使徒言行録の、まあ、あらすじです。まあ、皆さんご存知なので詳しい話はしませんけれども、で、今日はこの第二伝道旅行の箇所を、広島弁訳いたしました。お手元にあると思いますが、使徒言行録の15章の36節から18章の23節までです。で、一番後ろに地図がちょっと小さい字で見えにくいかもしれませんが ありますので、今日地名が結構出てきますけれども、まあ、ポチポチ見ていただいたら、ああこういうルートで行ったんだなとか、こういうとこで、あったんだなということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。いつも言ってますけども、変だなとかおかしいなと思ったら笑ってください。静かに聞かれると一番やりにくいので、大声出して笑っていただいて結構です、はい。では、使徒言行録広島弁訳、始めて、ありがとうございます。最初から拍手もしていただいて、なんか芸人が芸をやるみたいな感じですけれども、15章の36節からお読みいたします。しばらくしてパウロはバルナバに言うたんよ。おい、この間イエス様の福音を伝えた町へもう一回行ってみんか。ほいであんならがどうしよるか見てこようや。あんならというのは彼らですね。 バルナバはマルコと呼ばれとったヨハネも連れて行きたいと思うとった。ほいじゃがパウロは、この間の伝道旅行の時にパンフィリア州で勝手に飲んでしもうたようなもんは連れて行きとなかった。ほいで二人の意見が激しゅうぶつかったけ、結局別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れてキプロス島に向かう船に乗ったが、パウロはシラスを連れにして主イエス様の恵みを委ねられて出発したんよ。ほいで陸路を行ってシリア州やらキリキア州やらを回り教会を励ましたんと。第16章、パウロはデルベからリストラに行ったんじゃが、そこに信者になったユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテいう弟子がおったんよ。今にはリストラとイコニオンの仲間の間でエロー評判がよかった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行こう思うたけ、そこらに住んどるユダヤ人の手前今にに割礼を受けさした。親父がギリシャ人じゃいうことをみんなが知っとったけじゃ。パウロらはあっちこっちの町を回ってエルサレム会議で決まったこと、つまり異邦人クリスチャンはユダヤ人の律法を守らなくてもよいが、偶像に捧げた肉には注意するようにを守るように伝えたんや。パウロの訪問によって教会の信仰が強められ日ごとに人数が増えていったんと。それからパウロらはアジア州で御言葉を語るんを聖霊に禁じられたんで、フリギア・ガラテア地方を通らねえけんようになった。ミシアの近くまで来てビティニア州に行こう思うたら、イエス様の霊がこれを許してなかった。ほいで仕方がないけミシアを通ってトロアスいう港町まで来てしもうた。ここは裏の地図見ていただいたら分かるんですけどね、この今のトルコ小アジア半島をどんどんどんどんこう西に西に、追いやられていくというか連れていかれた感じですね。でトロアスという港町まで着きました。その晩パウロは幻を見た。一人のマケドニア人がパウロの前に立って、マケドニア州に渡ってきてわしらを助けてつかわさい言うて懇願したんじゃ。パウロがこの幻を見たけわしらはすぐにマケドニアへ行くことにした。わしらって出てくるんですけども、これはこの使徒言行録の著者も一緒にいたっていうことを意味しているわけですね。ですからこの辺りからルカもパウロに同行していたということが分かります。私たちっていう表現があるので、わしらは神様に召されたと確信したけじゃ。その前かマケドニア州にマケドニアに福音を伝えるためにわしらは神様に召されたと確信したけじゃ。わしらはトロアスから船に乗りサモトラケ島によって翌日ネアポリスの港に着いた。ほいでマケドニア州一の町でローマの植民都市じゃったフィリピに行き、その町に数日滞在することにした。安息日に町の門を出て祈り場があるじゃろう思われた川岸に行ったんじゃ。祈り場というのは街道のない町でユダヤ人が集まっていた場所のことです。ほいでわしらもそこへ座って集まっとった婦人らに話をしたんじゃ。そこにティアティラ氏の紫布の商人でリディアいう敬虔な婦人がおったんじゃが、主が彼女の心を開いてくれちゃったけパウロの話をよう聞きよった。ほいで彼女も家族の門も信じて洗礼を受けたんじゃ。その時うちをほんまのクリスチャンじゃ思うならうち方で泊まって使わさい言うて頼むけ、そうすることにしたんじゃ。わしらは祈り場行く途中で占いの霊に取り憑かれとる女奴隷に会うた。この女は占いで主人たちをエロをもけさしとった。女はパウロやわしらの後についてきて、この人らは偉大な神様のしもべであんたらに救いの道を伝えよってんよ言うておらび回しよった。こがやなことが何日も続いたけパウロはこらえれんようになって、振り向いてその霊にイエス・キリストになり代わって命じる、その女から出ていけ言うたんよ。そしたらたちまち霊が女から出ていって出ていった。 この女の主人らは金づるを失うてしもうたもんじゃけ、逆恨みしてパウロとシラスを捕まえて町の役人に引き渡そう思うて広場に引きずっていったんや。おいで二人を長官らに引き渡してこう言うた。こんならはユダヤ人でわしらの町をかき乱しております。ローマ帝国の市民であるわしらには許されとらん風習を言い広めよるんです。集まった者らも一緒になって二人を責め立てたけ、長官らは二人の着物を剥いで鞭打ちにせえ言うて命じた。ほいで何遍も鞭で打たしてから牢屋にぶち込んで看守にしっかり見張っとくよう命じたんじゃ。そう言われた看守は二人を一番奥の牢に入れて足に足かせをはめて逃げられんようにした。ところが真夜中頃、パウロとシラスはそんなひどい目にあったのに賛美を歌いながら神様に祈りよった。他の囚人らは聞き惚れとったんじゃ。そこへ突然大地震が起こって牢屋の土台ごと揺れ上げて牢の扉が一遍に開き、囚人の鎖が皆外れてしもうた。目を覚ました看守は牢の扉が皆開いとるんを見て囚人らが皆逃げてしもうたと思い込んで刀を抜いて自殺しかけた。パウロは早まるな、わしら皆ここにおる言うておらんだんじゃ。看守は明かりを持ってこらして牢の中に駆け込み、パウロとシラスを外に連れ出して二人の前に震えながらひれ伏して言うた。先生方、救われるにはどうしたらいいでしょうか。二人は言うた。主イエス様を信じんさい。そしたらあんたもあんたの家族も救われるけ。看守が家の門全員を連れてきたけ、パウロは皆にイエス様のことを話して聞かせた。ここへ来てようやく看守は二人の打ち傷の手当てをして自分と家族の門全員に洗礼を授けてもらうた。おいで二人を自分の家に案内して食事を出し、家族そろってほんまの神様を信じるようになったことを喜んだんと、まあ、一晩のうちにこういうことが起こったということですね。次の朝、長官らは下役を差し向けてあんならを釈放せえと言わせた。おいで看守はパウロに、長官らが先生らを釈放せえ言うてきました。晴れて自由の身です、安心して行ってください言うた。ところがパウロは下役らを捕まえて言うた。わしらは市民権を持つ立派なローマ市民じゃ。それなのに長官らは正式な裁判もせんとわしらを公衆の面前で鞭打ち投獄したんじゃ。今になって隠れて釈放しよう言うんか。そがいなバカなことがあるか。長官らがじきじきここへ来てわしらを連れ出すのが筋じゃろうが。下役らはこの言葉を長官に報告した。長官らは二人がローマ帝国の市民権を持っとるいうことを聞いて震え上がり飛んできて詫びを言い、二人を牢から連れ出して町から出て行ってくれるよう頼んだんじゃ。牢を出た二人は再びリディアの家に行って仲間に会い、皆を励ましてから出発した。ちょっとパウロ柄が悪いですかね。第17章、パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを通ってテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもやっとるようにユダヤ人の集まる街道に行って3回の安息日にわたって旧約聖書をもとに論じようた。ほいでキリストは苦しみを受け死者の中から復活することになっとることや、このキリストとはわしが伝えとるイエス様のことじゃ言うて論証したいの。聞いとる者の何人かは信じてパウロとシラスに従うた。その中にはまことの神様を信じる多くのギリシャ人やら町のお偉いさんの婦人らもようけおった。ユダヤ人らはそのことを妬み、町のならず者をかき集めて暴動を起こし町を大騒ぎにした後でパウロとシラスが宿泊していたヤソンの家を襲い、 人を民衆の前に引き出そうとして探した。ほいじゃが二人が見つからんけ、ヤソンと教会の仲間らを何人か町の役人のところへ引きずって行って、おらんで言うた。今世の中を騒がしとる連中がこの町にも来とるで。ヤソンはアンニラをかくもとるんじゃ。アンニラはローマ皇帝の勅令に背いてイエスいう別の王様がおる言うて言いふらしよるんじゃ。これを聞いた民衆と町の役人らは不安になって、ヤソンと仲間らから保証金を取って釈放したんじゃ。教会の仲間らはその夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに到着するとユダヤ人の街道に行った。ここのユダヤ人らはテサロニケのユダヤ人より素直で、ぶち熱心に御言葉を学び、その通りかどうか毎日聖書を調べたんじゃ。ほいでそのうちの養家への門が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男らも少のなかった。ほいじゃがテサロニケのユダヤ人らはベレアでもパウロが神様の言葉を伝えとると知ると、この町にも押しかけてきて民衆を扇動し騒ぎを起こしたんじゃ。仲間らはすぐにパウロを連れて海の方へ逃がしたが、シラスとテモテはベレアに残っとった。パウロに付き添った人らはそのままアテネまで連れて行った。パウロはシラスとテモテにできるだけ早うアテネに来るように付き添った人らにことづけた。二人が来るのをアテネで待っとったパウロは、この町に偶像が妖精あるのを見て腹が立ってきた。ほんで街道ではユダヤ人や誠の神様を信じる人らと議論し、町の広場では出会うた人らと毎日議論した。そこにはエピクロス派やストア派の哲学者も何人かおった。このおしゃべりは何が言いたいんかいのとか、こんなは外国の神さんを押し付けおるで言うて言いよった。パウロがイエス様と復活について話しよったけいじゃ。ほいで連中はパウロをアレオパゴス、アテネの中心地に連れて行き、こう言うた。お前がしゃべりよる新しい教えがどんなもんかよう聞かせてくれんか。いなげなことを言おうるじゃ。どがいな意味があるんかいの。アテネの住民やそこを訪れる人らは何でもええけ耳新しいことを聞きたがっとったんじゃ。パウロはアレオパゴスの真ん中に立って言うた。アテネの皆さん、皆さんはどっから見ても信心深い方じゃ思います。みちみちあんたらが拝みよっての門を見よったら、七種の神様いう祭壇を見つけました。ほじゃけあんたらが名前も知らんと拝みよる門を教えてあげましょう。この世界とその中のすべての門を作られた神様がその方じゃ。この神様は天地万物の主じゃけ、人間の手で作ったお宮なんかにあすまりゃあせん。それに何も入れゃあせんのんじゃけ、人間が世話せにゃいけんこともない。むしろわしら人間の命、人間に命と息といるもんを残らず与えてくださるんがこの神様じゃけの。神様は一人の人からすべての民族を作り出して地上のあらゆるところに住まわせ、時代を支配し地境をお決めになった。これは人間に神様を求めさせるためじゃ。誰でも一生懸命に探し求めりゃ神様を探り当てることができる。神様はわしら一人一人から離れてはおっちゃない。わしらはその神様のうちに生き動き存在しとるんじゃ。あんたらのうちの詩人も我らはその子孫である言うとるじゃろ。わしら神様の子孫なんじゃけ、まして神様ご自身を人の手で作った金や銀や石の像にしちゃいけば、神様はこれを人間の無知として見逃してくれとっちゃったが、今は至るところであらゆる人々に心を入れ替えるよう命じとってじゃ。そりゃの神様はお立てになった一人のお方イエス・キリストの義の技によってこの世界をお裁きになる日を決めちゃったけいじゃ。神様はこのお方を死人の中から復活させることで、それが確かなことじゃと証明しちゃった。 死者の復活の話を聞くと、あるもんは嘲笑い、あるもんはその話はまた今度聞かせてもらうわ言ったんじゃ。パウロはこの反応に少し落胆してその場を離れたんじゃ。ほいじゃがパウロの話を聞いて信仰に入ったもんもおった。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという名前の女性、他にも何人かおったんと。第18章。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラいうユダヤ人と奥さんのプリスキラに出会うた。クラウディウス帝がユダヤ人を皆ローマから追い出したけ、近頃イタリアから来とったんじゃ。パウロはこの二人のところを訪ねて同じ仕事をしよったけ、ソンニラーの家に住み込んで一緒に仕事をしたい。その仕事をいうのはテント作りじゃった。パウロは安息日ごとに街道で語り、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようと努めおった。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは仕事を辞めてもっぱら御言葉を語り、ユダヤ人に向かってはイエス様が約束されたメシアじゃいうことを言うて証言した。おいじゃがユダヤ人だが反抗してかばち垂れるけ、どこまで行ったかな、おいじゃがユダヤ人らが反抗してかばち垂れるけ、パウロは服の塵を払い落として言うたんじゃ。お前らの血はお前らの頭に降りかかれ、わしには責任がない。今からわしは異邦人だけに伝える。パウロは街道を出て誠の神様を信じるティティオユスという異邦人の家に行った。言うてもその家は街道の隣じゃった。ユダヤ人である街道長のクリスポはなんと一家を挙げて主イエス様を信じた。それにコリントの人らも要件パウロの言葉を聞いて信じ洗礼を受けたんや。ある晩のこと、主イエス様は幻の中でこう言っちゃった。恐れず語り続けんさい、黙っちゃいけん、わしがあんたと一緒におる、あんたの身の安全はわしが保証しちゃる、この町にはわしの民が要件おるけの。パウロはこの言葉に意を固くして1年6ヶ月コリントに腰を据えて神様の言葉を皆に教えたんじゃ。ところがガリオンがアカイア州の地方総督じゃった時に、ユダヤ人らが徒党を組んでパウロを襲い法廷に引きずり出していったんじゃ。ほいでこんなはわしらの立法に反するやり方で神を礼拝するように説いて回りおるんですと言うた。パウロが反論しようと思った時、ガリオンがユダヤ人に言った。ユダヤ人よ、不法行為か悪質な犯罪ならお前らの訴えを取り上げちゃらんこともないが、お前らの言葉やら名前やら立法やらのことなら自分らで勝手にやってくれ。わしは疎外のことに関わるつもりはないけ。ほいで皆を法廷から追い出した。ところが気が済まん連中は街道長のソステネをひっつかまえて法廷の前でボコボコにした。総督のガリオンは見て見ぬふりをしとった。それでもパウロは諦めずコリントにしばらくとどまっとったが、コリントでできた仲間らに別れを告げてシリア州に向けて出版した。プリスキラとアキラも一緒じゃった。パウロは願い事が可能たんでケンクレアイで頭を剃った。エフェソに立ち寄った折にパウロは2人を置いて自分一人でユダヤ人の街道に行ってユダヤ人と論じようた。そこの人らは持ち取ってくれるよう頼んだが、パウロは断り、神様の御心じゃったらまた戻ってきますけ言うて約束してエフェソから船でした。カイサリアについて教会に報告するためにエルサレムに登り、それからアンティオキアに戻った。パウロはしばらくそこにおったんじゃが、またすぐに旅支度をしてガラテアのやフルギア地方に出かけていき、弟子たちを励ましたんじゃということで、はい、第2、ありがとうございます。こう第2宣教旅行のね、このエピソードというのは、パウロの宣教旅行そのもの その特徴をよく表していると思いますね。まあ、パウロが行こうと思ったところは行けなくて、むしろこう導かれていくわけですね。で、導かれていったところで捕まえられてひどい目に遭う。でもそこで賛美を歌っていると地震が起こって、その看守一家が救われる。で、次の町に行ってユダヤ人に福音を語ると、ユダヤ人は聞き入れなくて、異邦人がむしろ救われる。で、むしろユダヤ人にひどい目に遭わされる。また次の町に行く、ユダヤ人がまた邪魔しに来る。でも異邦人が救われる、みたいなことがこう続いていくわけですね。だ、もちろんパウロはキリストの福音を伝えたい、最初はやっぱりユダヤ人に伝えたいものですから街道に行くわけですけれども、ことごとくユダヤ人に拒絶されて、むしろひどい目に遭わされる。でもその福音はまさに手からこぼれるように異邦人にこう浸透してですね、その行く町行く町で異邦人が救われていくっていうですね。だからこう人間側の努力を神様が用いながら、しかしそこに神の技が行われていったということが、この宣教旅行を読むとですね、分かるんじゃないかと思うんです。それはつまり私たちのなすこととしてキリストの福音を伝えていくわけですけれども、なかなか自分の根ざしたようなというか願ったような結果がすぐ出ないかもしれません。でも私たちが主の技に携わって主の福音を伝えていく限りには、その恵みは必ずどこかにこぼれていく、漏れていく、伝わっていく、そして主の技が行われていくということがあるんですね。その時に私たちは、ああ、これは主が働いてくださったと、私がやったことじゃなくて主が生きて働いてくださって私を用いてくださったんだということを知って、主を崇めていくということがあるんじゃないかと思いますね。私たちもパウロのように腰を落ち着けずにね、こう出て行って、また次の町次の町、次の人次の人、拒絶されてもひどい目に遭わされても福音を伝えていくっていうですね、この働きを続けていきたいとまた新たに思わされました。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は使徒言行録の一部を、また広島弁訳にさせていただいて、お読みいたしました。また新たな思いでパウロの宣教の働き、またそこに表された神様の偉大なる御業を私たちは少し知ることができて感謝をいたします。私たちの思いと願いがそのままの形で結実するかどうか、それは誰も知らないところです。しかし種をまき続けるならば、必ずそれはどこかの良い地に落ちて、主がその種を芽生えさせ実を実らせてくださる。私たちもそのことを信じて、一喜一憂せず恐れることなく語り続けていくことができるように、主がパウロを励まされたように、私たちもその励ましの言葉に応じて立ち上がり、また歩を進めていくものとならせてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。